どうもこんにちは、アプリです。
ゆずきです。
T です。
はい、今回ですね、ロス門下生である T さんにですねお越しいただいてインタビューの方を取っていきたいと思うんですけども、まあ T さんですね、これ今回登場するの2回目でして、まあ前回はね、確かマッチングアプリで彼女ができましたよみたいな話をね確かしたと思うんですけども、まあその後の話がですね、これがまたすごい展開になってまして、
すごいドラマチックなんですよね。
そう、めちゃめちゃドラマチックかつロマンティックなね、恋愛を今ね T さんがされているということで、ちょっとねその辺をね掘り葉掘り聞いていけたらなということでね、このインタビューシリーズ今回でだいたい21回目ぐらいになるんですけども、
うん、
はい、ね、盛り上げていけたらなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでちょっとねどっから話そうかなっていうのはね結構悩ましいところなんですけど、前のインタビュー内容って T さん覚えてたりします？
前のインタビュー内容、元カノができたって話ですか？
ですよね、多分ね。
3ヶ月、うんうん、あ、ちゃうな。1ヶ月でできてしまったっていう感じですよね。
マッチングアプリをスタートして、1ヶ月で彼女ができてしまったって話ですよね。うん、そうそう。じゃあそっからの話をね、今日お聞きできたらなと思うんですけど。
はい。
うん。そっからどんな感じの日々を過ごしてらっしゃったんですか？
でもちょっとその前の経緯を初めて分からないから、
うんうん、あ、そっかそっか、そうですね、うん、確かにね。
そうですね、T さんはですね、ロスができたばかりの頃からいるんですよね。
うん、
はい。
で、かれこれもどれぐらいになるのかな、この今回の彼女ができるにあたって。
ロス入ってからだいたい1年と8ヶ月ぐらいですかね。
なるほど。で、入ったばっかりの時はどんな目的でどんな相談していただきましたっけ、覚えてますよね。
はい、僕がずっと好きだった子がいたんですけど、
うんうん、
高校の、
うん、
3年生の春に付き合って、まあ、3ヶ月で別れてしまった初めての彼女なんですけど、その子との、まあ、復縁がしたかったっていうのが一番の目的でロスに入ったと思います。
うんうんうん、そうですね。で、そもそもこの彼女といきなり復縁したいって質問されたんじゃなくて、私妙に覚えてるんですけど、こんな状況のこんな子なんですけど、これはもう吹っ切った方がいいのか、復縁する価値があるのかっていうのを聞いてましたよね。
はい。
うん。で、その時私何て言われたか覚えてます？
これは確かやりきる価値がある恋愛だから、なんかそのままアプローチを続けていく方がいいみたいな感じだったかなと。
うん、そうですそうですそうです、うん、なんか正直言ってね、くだらない相手って言って怒られますけれども、自分の中で勝手に幻想を作ってですよね、あんまりこう関わらん方がいい相手に執着してるっていうケースが実際はすごく多いんですけれども、うん、T さんの相手の場合はね、本当に結構いい子だし、確かに T さんは彼女の内面を本当に好きなんですよ。ただ若すぎて伝えられなかっただけなんですよね。だからその結局本当に好きだったっていうことを確かな感じで伝えることができて、まあ、以前はちゃんとラブモードに持っていくこととかもできてなかったので、その辺を伝えることができるようになることは自分自身の成長になると思ったんですよね、
うん、
なのでまあ頑張れって言ってて、まあ、最初は確かに復縁できるかなと思って結構頑張ってはいたんですけれども、なんかもう途中から箸も棒にも引っかからなくなってですよね。もうね、ねえ、もう何やってもダメっぽかったけど、どうでした？
いや、もうどうアプローチしてもそのかわされるというか、
うん、そうですよね、
うんうん、
ねえ、カラオケ誘ってどうでした？
うん、聞かせるものでもないからみたいな感じで断られて、うん、
はいはい、ありましたね、思い出した思い出した、
うん、ね、ご飯に誘ってどうでした？
ご飯に誘ってもなんか今はお腹空いてないからいいかなみたいな感じの断られ方もして、
うんうんうん、ちなみに今振り返ると分かると思うんですけど、私普段こういう感じでうまくいってない人に割とボロクソ言ってんの分かります？
まあそうですね、基本的にはボロクソ言ってるイメージがありますね、
うん、どういうボロクソ言ってますかね？
なんかもっと好意出せよとか誘えよとかそういう感じでしたっけ？
うん、そういうこともあるし、もうやめとけって言ったりもしてますね、
うんうん、
もう君の完全に一人相撲だから勘違いだよって言ってることもあるんですよ ね、
う
ん、でもこんなに脈がないのに頑張れやりきれって私結構言ってたんですよ、今から振り返ると、うん、なんでそんなこと言ってたのかっていうとですね、ちゃんと T さんにとって縁のある相手だなって私感じたんですよ。
うん、
縁が深い相手と思ったし、T さんは間違いなく表面的じゃないとこで彼女さんが好きだなって思ったんですよ。だからあまりにも幼すぎてちゃんと思いが伝えられなくて終わっちゃった恋っていうのはもったいなくって、本当にやりきる必要性があるなって思ったんで、なので相手にされてないんですけど頑張れって言ってたんですよね。でも今から考えると T さんもすごくてですね、普通こんだけ報われなかったら、うん、もう嫌って腐って、うん、
なるなる
あれよね、その辺のマッチングパリのすぐについてくるあのアホ女の方に行くんですけれども全くそれをやらずにもう本当にもうやりきって、うん、もう告白いよいよしようっていう時も結局2人で会うはずが会えなくなったんだよね。会う時間なかったんだよね、コンサート行って、
う
ん、
そうですね。2月に、
うん、
去年の2月にその、うん、アーティストのライブに一緒に行ったんですけど、
うん、
確かそれが彼女の試験前で、
うん、
それでそのライブの前にずっと勉強しててそういう雰囲気にすらなれなかったみたいな感じで、
うんうん、
もう全部失敗に終わっ、告白しようと思ってたけどもそういう雰囲気じゃなかったんで全部失敗に終わったって感じですよね、う
ん、で手紙出したんだっけその時って、後から手紙出したんだっけ。
いや手紙も何も渡してないです。
あ、そうなんだ。ほんならいつ手紙を出したの、
はい、手紙は出したんじゃなくてそのその2ヶ月後にもう電話で告白みたいな感じになりました、
うん、そうなんだ。へえ。それでまあ思い切って2ヶ月後に告白したけどどうだったその時。
そうですね、このいろいろ思い伝えたんですけど、
うん、
まあ君のことは尊敬はしてるんだけどなんかやっぱり友達以上には見れなくて、
うん、
でまあでも本当になんか友達では居続けてほしいみたいな感じのことを言われたのを覚えてますね、
うんうんうん、なるほどね。ほんでまあその時に私が言ったこと覚えてるかない
やー何言われましたっけ。
私その時からこれがまたいつどうなるか分かんないんだよねみたいなことを言ってたと思うんですよね
ああまたもしかしたら縁があったら戻ってくるかもね、
う
ん、みたいな感じで、
そうそうみたいなこと言ってたんですけども、うん、ほんでまあその後ですね結局気持ちを切り替えて彼女探ししたんですよね。
そうですね、
うん、でも比較的早く彼女ができて、
うん、
それが前回の取材ですよね。
そうですね、うん、
ね、で無事彼女できたわけですけど、うん、どうですか彼女と順調でした。
まあ、比較的順調だったかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
その付き合ってすぐに緊急事態宣言出て1ヶ月会えないってなったんですけど、
うんうん、
まあそれでも関係続けて、
うんうん、
まあ、2週間に1回会うみたいな感じで続いてったかなっていう、
うん
うん、ゆるくって感じですね、
うんうんうんうん、でお誕生日とかお祝いとかしたりとかしました。
はい、もう盛大に祝ったお
相当やってましたよ ね
相当やってましたよね。
すごかったです。なんか部屋を風船であれ飾り付けしてとかやってましたよね、
うん、
確か、
うん、もうちゃんともう頑張りましたよ。ちゃんとホテル取って、
ね、うんうん、
事前にチェックインして、うん、飾り付けしてケーキも買っといてみたいな。
そんなやらないですよ、ね、普通の人
はないですよ。ほんでその時って結局その要はいわゆるそういう男女になったんですか。
いやー慣れなかったんですよね。
あ、なんでなんでなんでなんですか。
なんかん彼女さんがその、まあ、元カノさんがなんか今はなんかまだ心の準備できてないみたいな感じのこと言われて、
うん、
うん、まあ押しては見たんですけどもう固くて、
うん、
結局何もできずって感じです、
ね、ああなるほど、
うん、
でその時確かさ今はちょっと待ってクリスマスにはって言ってたよね。
ああそうですね、今はまだ早いから、まあ、クリスマスとか僕の誕生日がクリスマス後にあったんで、まあ、その時とかって言われてました。
どうですかその僕の誕生日とかクリスマスの時にはそうなったんですか。
まあクリスマスの時にまあそうね、取り組もうとはしたんですけど、まあ最後まではできなかったかなっていう感じです。
それでもどうですか、それでもしゃあないなって待ってもいいやってなったんですか。どんな気持ちだったんですか。
うん、まあもうちょっとそこの辺ではもうちょっと気持ちが冷めてきたって感じですよね。まあいいかな。
ああ、その時で付き合って3ヶ月とかでしたっけ。
クリスマスでだいたい
もっとかな、
5ヶ月、
うんうん、
6ヶ月とかそんぐらいだと思います
。そうですね、結構長いっすよね、
うん、
で誕生日盛大にやってクリスマスもまあそれなりにイチャイチャデートしてイチャイチャして、
うん、
そりゃもうさすがにいけるだろうと 思いきや
、うん、
ダメだと
ダメだと、
うん、言われてしまって、
うん
うん、でもなんかできないことがから冷めたっていうよりもどこで冷めたんですか？
そうですね、もうきっかけ僕の誕生日なんですけど、
うん、
まあ、僕の誕生日の前に彼女その元カノさんは4年生だったので卒業制作というか、うん、そういう、忙しくて、
うんうん、
まあ、僕の誕生日はできなくて、その当日、まあ、本当に30分ぐらいでプレゼント渡されたんですけど、
うん、
プレゼントの中身が本当にそんな、例え、中身がまあ、蒸気ホットアイマスク、なんかお菓子、ガチガチのカプセルみたいな、すごい雑貨、雑貨みたいな感じで、ちょっとこれないなと思ったのと、あと手紙あったんですけど、手紙僕の漢字間違えてるんですよ。
そう、
へぇ、
ちょっと僕漢字間違えられやすいんで、その、
まあ、まあね、うんうんうん。
あの、これ間違えられたのすごい、ちょっと、あ、この人自分のこと見てないんだなって、そこで思って。
なるほど。
うん、バレンタインそのがあったんですけど、バレンタインもその LINE ギフトでパッていう感じで送られてみたいな、
あ、
しかもチョコレートじゃなくて、まあ、芋けんぴっていう僕好きなんですけどそれはそれはちょっとないよなって思って、もうその辺でも
う
思って感じで、うん、別れて、
あ、もうめっちゃ個人的には進めへんわそういう人
いろいろ雑だったってことですよね。
雑でしたね、ちょっとないなって。
ひもてタイプ D やわ、うん、D 女タイプやわ、なんていうの
ABCDE ってね、あのひもてタイプっていうのを分類する、まあ、チェックテストが、うん、ね、僕らがやってるロスにはあるんですけども、うん、それの D だよねっていうね、うんうん、感じなんでしょうね。
だって一応からね、うん、最初でこれってことはそういうのが、
そうそうそうそう、
T さん の、うん、あの細やかな気遣いできるっていうのに釣り合わないと思うんですよ、
うん、
自分だけが一生しんどくて向こうは何もずっとしない、やってもらって当たり前って思ってると思うから、うん、なんか何気に私も別れるやって、もう口のここまで出そう何度もなってたんですよ。
なってましたね
なんとなく感じてましたよ。
でももう出かかってたっていうかオーラでは出てましたよね、言葉にはしなかったけど柚木さん結構ね出てるんですよそれ。
そう別れるやオーラがもう出てたたまたまあの T さんは事務局員だから、あの合宿があったんですよね。
そうですね、うん、
で合宿の時に、あ、そうかそうかそうか、そうだそうだ、しかもよりによってその元カノと付き合おうって決めた後で、なんとあのね、すごい衝撃的なことあったじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、
その元カノさんと付き合って、
うん、
まあ3ヶ月後ぐらいですよ、僕が告白してその振られた大好きだったから電話で逆告白されるってことがあったんですよね、うんうん、
そう、あれはなかなか衝撃的な事件っていうか ね、ハプニングというかイベントでしたよね、うん、うん、
いやー、もっと早く来いよって思ったのが僕の、うん、思いですよね本当に、
うん、うん、でもその時に どういうテンションで向こうはいきなり電話がかかってきたわけじゃないですよね。いきなり
電話、あ、違うっす、くて、なんか久しぶりって言われて、
うんうん、
なんかちょっと電話したいんだけど、
うん、
近々空いてる日あるみたいな感じで LINE が来て、
はいはいはい、
まあ、それに行って調整して、うん、電話で、
うん、
もしよかったら私と付き合ってくれないかなみたいな、まだ付き合う気とかないかなみたいな感じのことを
生
まれたん、
はいはい、それはやっぱり振り返ってみて、うん、やっぱり好きかもってなったっていうことなんですかね。
いや、もうそりゃね、僕はずっと好きだったんで、
うんうん、
気持ちはあったんですけど、
うん、
もう彼女いたんで、
うん、
なんかそれで振るの悪いなって思って、あとその、告白した時点で、
うん、
僕の中ではもう区切りをつけたと思ってたので、
うんうんうん、
そこで行くのは悪いなと思って振ったっていう感じになりますね、う
ん、なるほどね、うん、ほんででもその、あ、新彼女がグダグダしていてあんまり自分を大事にしてくれないということで、
うん、
どうなんでしょうか、自分の中でどんな風に気持ち変わってきました？
あの、そうですね、何があってもやっぱ考えるの元カノさんじゃなくて、その振られた 一番好きな20日の元々カノさんの方で、
うん
まあ、やっぱり本当に好きだったのはその子だなって思い始めたって感じですね、
うん
うん、そういうふうにピークで思ってる時にたまたま事務局で合宿ありましたよね。
はい。ありましたね。
ね、うん、その時になんかやっぱりあの T さんが元々カノが好きやったって言った時に、私がもうそんなもんなマッチングアプリで知り合って大して好きでもない彼女ができた時なんかそんなもんはもう振ってねえやとか言うてる。
言われましたね。うん。なんであの時行かなかったんやって。逆告白された時に行けばよかったのにみたいな感じのこと言われましたね。
うんうん、みんなで言いましたね。4人いて、4人中3人が同じこと言ってましたよね。
うん、
言われましたね。
みんな
で、
ね。
で、なんか夜に話し込んだ日があって、
うん、
ね、その時なんかちょっと印象的なこと言われてませんでした？ロス事務局生。
あ、そうですね。事務局のあと一人のメンバーの方に、
うんうん、
あの僕が彼女いた時に一番好きだった子を振って付き合ったのはそれは自分に誠実じゃないっすよみたいな、
だよね、
はいはいはい、
自分に嘘ついてますよみたいな感じのこと言われましたね、うん
う
ん、
どうでした、そう言われた時。
確かにそうだなみたいな、僕はその人に誠実でありたいみたいな感じのことずっと思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、そうするがあまり、まあ、自分をないがしろにしてたのかなみたいなことも思ったりもしましたね。
なんかそんな深い話を合宿でやったってたわけですよ、夜中まで。
そうそうそう、まあこの辺の話はね、なかなかねこう聞く人によって誤解されがちな部分もいろいろあってね、難しいところなんですけど、これ別にだから、うん、ね、マッチングアプリで出会ったから適当にね扱っていいっていう話でもなくって、
うん、ないないない、
そうそうそう、その辺はね誤解しないようにしてほしいんですけど、まあでも自分の気持ちとしてね、うん、もうかの、だから当時マッチングアプリで付き合った子の方の気持ちが離れていってる中で、まあ、もともとすごい好きだった子から、まあ、逆告白されて、
いや、まだ離れてないんか
その時、
いや、うん、まだ付き合ってて、うん、
そっかそっか、まあ、逆告白されて、うん、いやそういうね、それでじゃあそっちを取ってあのマッチングアプリで付き合った子の方を捨てちゃダメなんじゃないかと、
うん、
真面目な T さん思ったわけですよね、
うんうん、
そういうことですね、う
ん、でもまあ難しい話なんですけど、恋愛っていうのは常に別に順番で最初に言った方が勝つわけでも何でもないわけですよ。
うん、おっしゃる通りですね。
例えばめっちゃ好きな人がいるとするじゃないですか。例えばまあまあ私がアプリさんのことすごい好きだとしましょうよ。
例えば、ね、
でもさ、アプリ君が振り返ってくれないから私が T さんと付き合ってたとしましょうよ。そこで別にアプリさんが好きって言ってくれたら別に T さんを捨てていいわけですよ。はっきり言うけど、別にそんなもんに順番もクソもあったもんじゃないんですよ。一番好きな人と付き合えばいいってだけの話であって。
そうですね、
あの反対に別にマッチングアプリで知り合った子のことが忘れられなくて、後からいつも会社にいる子から告白されて付き合おうが、やっぱりそのマッチングアプリの子が一番好きなんだったら付き合えばいいと思うんですよね。
うんうんうん、
やっぱり常に一番自分の気持ちに正直であることが重要なんであって、
そこが大事、
うん、なんか結構真面目な人間って順番とか言うわけですよね。さすがにね、あの3年同棲してる女の子を振るとか、それはちょっと違うとは思うんですよ。そこには責任関係とかはしょう、うん、だから私は気軽に同棲するなっていうことをロス内でも
言うんですけどね、うん、
あの変に責任が生じてしまうからって、
うん、
あのその責任なんていうか、時間的責任とかさ、付き合った期間の責任とかあってさ、なんかそういうことに関してあのむやみに何も考えずに今の快楽のためにリスクしようもんじゃないって私は思ってるんですよね、
うん、
でその分あのお互いがお互いの責任を取って最も好きな人を好きでいることが一番重要かなって思うんですよね。でもまあ真面目な人間ほど順番とか思うわけですよ。なんて言ったらいいんか、あの告白同時にしてくれたら先に言ってくれた方がとか、そんなこと言うんですけどおかしくないですかって私は思うんですよね。
まあでも僕の記憶では当時確かそのロス内でもなんか割とそういう話題が結構出てて、
うんうん、
であの基本的にはやっぱそのマッチングアプリとかで同時にやり取りしてて、彼女できたから他の人はやっぱね、そのなんていうのかな、切った方がいいんでしょうか、続けててもいいんでしょうかみたいな質問が結構な、うん、何人か出てたんですよ、
うんうん、
で T さんあの真面目なんでそういうの見て、でゆずきさんとかがそのいやそういうのもちゃんと一回きっぱりやりましょうっていうのをきっと見てね、うん、それを真に受けてしまって、うん、そういう行動を取ったんじゃないかなって僕は推察してるんですけど、はい、うん、
おっしゃる通りです。
マッチングアプリで同時に2人進行しててどっちが好きか分からへんからグダグダとか言うのは良くないとは思うんですけどね。でもまあ まあそういうことですよ。でもそんな話をしていたら、うん、なんとほらその後どうでしたか。たまたまもともとカノさんの誕生日があったんでしたよね。
あーっと別れてからってことですよね。事務局終わってから。
そう
合宿終わって、合宿終わってから、うんうん、そう別れてから、うん、そうなんですよ。5月の7日に一応誕生日があって、
うん
うん、
そうですね、それをお祝いすることになりましたね、うん
うん、
その前に一回彼女と連絡取った時にほら
そうですね、その彼女のこと気になってたんで僕は、うん、そう連絡取ろうと思ってたんですけどその連絡取るきっかけがなくて、うん、そのたまたま Google のおすすめ記事に彼女とあの行ったカメラフィルムカメラのお店が特集されてて、
うん、
そこに彼女らしき人が映ってたんですよ。
あすごいやん。ほんで、
はい、でそのインタビューされてた、されてて、まあ、なんか年齢も同じで、大学もここだろうと思ってこれ君じゃないのって連絡をそれでもう連絡したんですよ。
ほんでほんで
結果違ったんですけど、
あ、違
った、うんうん、まあ本人もこれは公認で似てるってなって、
うん、
そこからまあ電話することになりまして、
うん、
電話をして、うん、なんだろうな、そのいろいろ話したんですけど、うん、まあ僕は彼女にアプローチしたかったんだけど、実はもうすでに彼女には彼氏ができてしまってて、
うわまた似合う、
すごいですよね。最初だからね、 T さんが告白した時にはまあ振られてしまい、で、うん、今度逆に T さんに彼女がいる時に向こうが告白してきて、うん、でこの T さん別れて今度じゃあいざと思って連絡して告白したわけじゃないのか、連絡してみたら、うん、今度は向こう逆にあの彼氏がいたと。
そうなんすよ、
うんうん、それでそれで
ほいでほいで、
それでちょっと待ってくださいね、話をまとめたい。
うんうん、いいっすいいっすよ、ゆっくりで全然。
一旦戻していいですか。
うん、
うん、電話をその最初にした時に、僕沖縄なんですけど、そのゴールデンウィークに帰ってくるから、じゃあその時にご飯でも食べようってなってたんですよね。
うん、
でだけどそのまた次の週にその沖縄がちょっといろいろ感染者増コロナで増加したのと、その彼女の学校でもそのコロナが出てしまったから、やっぱり沖縄行くことやめにしたと。
うん、
まあ、それでもう一回電話をしたんですけど、その時にあの僕がもうかその時に僕が彼女と別れてしまったことを言ったと。
うん、
あ、それだって、そしたら彼女はあの好きだった子は、あ、だったらなおさら会わなくてよかったやみたいなことを言われて、
うんうん、
なんでなんて聞いたら、うん、もう君と会ったら、君が今フリーなんだったらもう私は揺れてしまうみたいなこと言われて、
おお、
ね、そんなこと言われて、そこで彼氏がいることが判明して、
うん、
まあ一応その時はもうそれで切った。あ、そうだ、ニアミス、なんかいつもニアミスだよねみたいな話をして、
うん、
もう私が告白した時は君に彼女がいて、君がこう来てくれた時に私が彼女がいて、
彼氏がいて、うん、
ああ彼氏がいて、でなんかもういつかなんかこのいたちごっこ終わらしたよねみたいな感じになって、
おーおーおーおー、うん、
そうだねって言って、でこれでまた君が別れた時に僕に彼女がいたら、ちょっともう笑うしかないねって言ったら、うん、まあでもその時でも私はちょっと気持ちは変わらないと思うよみたいなこと言われて、
おお、ほんでほんで、
で僕も、うん、まあ僕も、うん、きっとずっと好きでると思うわみたいな感じのこと言って、まあ、
おー、ほんで
終わったわけですよ。
うんうんうん、
でそしたらまたその1週間後、
おうおう、なんと1週間後、
まあ、その子も岡山にいるんですけど、
うん、
のやっぱ岡山コンっていう LINE が来て、
うんうん、
電話をするじゃないですか、
うんうん、
そしたらなんと彼氏と別れてきたと、この1週間の間に。
おお、
それで、まあ、じゃあもう僕はもうその子の誕生日を祝いに行くしかないじゃないですか。
うん、
それでもう、ね、その子の誕生日に合わせてもう飛行機取って行ったわけですよ。
うんうん、
だから向こうはその電話の後、彼氏と別れて、彼氏と別れたから家においでよっていう風に誘ってくれたってことですよね。
家においでではないけど、やっぱ岡山来てから、うん、その誕生日、
うん、
祝ってくれないじゃないですけど、
あ、うん、そういう誘い方ですよね。まあそうですね、はい、
そんな感じで、うんうん、まあその岡山に行く飛行機もちょっと夜遅かったんで、
うん、
あ、だったらちょっと家泊まっていいっすかみたいな感じとか言ったら、あ、全然いいよみたいな感じで、
うんうんうん、なるほどなるほど、
まあ家に泊まることになったって感じですね、
うんうんうんうん、
どうでした岡山さん。
さあ、こっからですよ。こっからですよ、クライマックスは。だいぶ前置きが長かったですけど、さあ。さあ、洗いざらい喋ってもらおうか。
告白したんですか、どうですか。
そうですね、まあ、岡山着いたのが9時ぐらい、8時ぐらいで、その彼女と合流したのが9時ぐらいだったんですけど、
うんうんうんうん、
それで、ね、最初は、この、久しぶりに会って、ちょっとやっぱぎこちない感じで緊張感2人ともあって、
うん、
彼女の家に歩いていくまでは本当に世間話みたいな感じだったんですけど、
うんうんうん
うん、それでね、彼女の家着いて、まあ、手料理を食べさせてもらって、
うんうん、
で僕はケーキ持ってきたんでケーキでハッピーバースデートゥーユーって歌ってお祝いして、
うんうん、
まあちょっと一段落ついたところでそろそろ本題行こうかってことで、
うん、
あのそのこのニアミスが起こった頃、元カノとどういう風に出会ったのか、元彼とどういう風なことがあったのかとか、
うん、
告白された時どう思ってたのかとか、いろいろ話した後で、
うんうん、
一通りね、もうその質問というか、お互い疑問に思ってたこととか話し合って、
うん、
一段落したところで、その、もう、どっちも好きっての確実だったので、
うんうん
まあ、そのまま言ってもよかったんですけど、やっぱ付き合うっていうことが必要だよなって思って、ちょっと少し間を置いて、うん、その、まるま、じゃあ Y さん、うん、Y さん、いろいろあったけど、やっぱり僕は君のことが好きなので、またもう一度付き合ってくれませんかって言って、そう、はい、もちろんですって、彼女を深くなずいて、もうちょっと、なんだ、手広げてき、僕の方に寄ってきて、もう手広げて、ハグして、してくれたんで、もうずっと強く抱きしめてって感じですね。
そうみたい。
ね、
お互い何を疑問に思ってたんですか？
その僕がその告白した時、なんでその付き合ってくれなかったっていうか、その時僕のことは恋愛対象として見れてたのかみたいな。
うんうん
うん、
最初のうまくいかなかった時ですよね。
最初うまくいかなかった時、うん。
とか。まあ、元彼といつ付き合ったのかとか、
うんうんうん、ちなみに、うん、今回も前回のインタビューでも多分その彼女さんの心情とか心境の方って多分全然聞けてないと思うんですけど、そこを聞きたいですね。なんか どう思ってた、告白された時どう思ってたかとか、うんうんまあ、どういうそのまあ経緯まではいらないけど、うんうん、どういう気持ちでじゃあそのね元彼さんと付き合ったのかとか、ちょっとその辺をね詳しく、ね、
どういうつもりで向こうから再告白してくれたんかとかね、その辺
聞いてるよ
ね。なんで最初はまず断ってたんですか？
う
ん、
最初はあの僕のことは思ってくれてたんですけど、
うん、
そのなんていうか、僕が、その子のこと好きってことは気づいてたらしいんですけど、ずっと気づかないふりをしてて、
うん、
告白をされて改めてちょっと考え始めたみたいなこと言われて、うん、それまでは本当にもう全然普通の友達としてしか見てなかったようなこと言ってて、
うんうん、うんうんうん、
で告白をされて、
うん、
そこからちょっとずっと考えてて、考えてたら4ヶ月も経ってしまったみたいな告白を、逆告白をされるまでに、
うん、
で逆告白をして僕に振られたから、その時にバーカって思ったらしくてで、まあその3ヶ月後ぐらいにもうたまたま告白して来てくれた人がいたから12月にもう付き合ったって言ってました、
うん、
あもうこれで次に進めるかなって思って付き合ったんだけど、うん、やっぱりもうその僕のことを考えてしまって、
あらお互い、うん
うん、
やっぱ好きじゃないなって思って、最近ずっと会うの苦痛になってたみたいなの
言われて、
うん、それで誕生日近かったんだけど、その誕生日になって祝われたらなおさらちょっと別れづらくなるから、その前に別れようって思って別れてきたみたいな。
うん、
ああ、お前やな、
うん。彼女さんが男前ってやつ、
ね。僕はそれができなかったんで、本当に。 うん、すげえなーって思いましたよね。
うん。
で、どうでした？二人で会って、告白し合って、
告白して、強く抱きしめ合って。
抱きしめて、もうそれはもうそういうね、雰囲気になるじゃないですか。で、そのままキスをしたんですけど、
うん。
まあ、そのまま軽く、チューで終わるんじゃなくて、もう、ディープキスを、まあ、2度3度で終わるわけもなく、もう彼女の方からね、舌を入れてきて、もう情熱的なキスを10度付けぐらいスッとしてみたいな感じのね、
うん
うん
うん、
でもともと彼女の家に泊まって、僕別の布団で寝る予定だったんですけど、
はいはい、
彼女ベッドで僕は来客用の布団だったんですけど、
うんうんうん、
なんかその、あ、布団ってどこにあんのって聞いたら、え、もうベッドで一緒に寝たらいいんじゃないみたいな感じのこと言われて、シングルだったんで、え、狭くないって聞いたんですけど、あ、全然いいよみたいなこと言われて、まあ、二人で、まあね、シングルベッドで二人で横になって寝たんですけど、まあ、そういう雰囲気になるじゃないですか。で、まあ、そのまま、いっちゃいっちゃって感じですけどね。彼女は全然拒む様子もなく、なんだったらもう彼女からなんか今日はしてくれないのみたいな感じのことも言われたんで、
うん、
でそのちょっと僕め、まあ、その日金曜日だったんで学校とかもあって、その後に岡山行ったんですけど、いろいろバタバタしててちょっとゴムとか持ってなかったんで、ちょっと持ってないから今日はやめとくって言ったら、一応もしかしたらそういう関係になるかなと思って一応用意しとったよみたいな感じのことも
言われて、
すごいっすね。彼女さんがゴム買いに行って用意してたってことですよね。
そうですね、
うん、
もうそのままイチャイチャって感じですよ、うん、
はい、
彼女でもう初めて卒業したみたいな感じですよね、
うん、そうなんですよ。今回これが初めてなんですよね。しかもね、
そうなんですよ、
5年ぐらいでしたっけ、片思いっていうか
思い片思い、そうですね、5年程度になりますね。
5年越しの
5年越しの思いが
実る、ね、
うん、でも、うん、かえってそんなに好きじゃないことを初めてのエッチするより、なんかこうエッチっていうより幸せだったんじゃないですか。
もうすごく本当に幸せでしたね。その、うん、僕の名前呼んできてくれたりとか、
うん、
その元カノの時はその僕好きって言っても、なんか変に冷静で、そんな心から思ってたわけじゃなかったんですけど、
うん、
もう今の彼女さんの時は本当にもう言葉にならないぐらい大好きで、
うん、
その、なんていうんですかね、その感情のやり取りっていうのはすごい心地よかったなみたいな感じですね、うんうん、すごい幸せな時間でした。
うん、うん、
で彼女って今まではすごいクールっていうイメージがあったじゃないですか。なんていうか、どんなにしてもなんかすり抜けていくクールな人がなんかすごいいろいろ甘えてきたり、まあ結構情熱的だったりするのを見たわけですけど、どうでした？
はい、驚きましたけどさ、やっぱ最初は、うん、でもめっちゃ可愛いなっていう方が勝って、うん、もう大好きだなっていう、うん、その気持ちの方がすごい強くなったなって感じですね、うん、逆に。
そういうクールな女の子ですからね、普段はそういうこう、うん、女らしいとこって多分みんなに全開にしてるすらないんだと思うんですよ、多分、
うんうん、
それは好きな人にしか見せない自分なんだと思うんですよね、
うん、
で自分の彼氏っていう領域に入れたからフルオープンにしてくれたんであって、今までずっと思ってたんだと思うんですよね、お互いと。まあ、なんともはやドラマのような、で、まだこれ、ロス生にね、成果発表とかで書いてくれたら、ずっと、T さんの経緯を見てる人がいるから、もうみんなが、おめでとうって、おめでとうメッセージをたくさん見ながらね、
そう
震えてましたけど、いかがでした？
いや、嬉しかったですね、本当に。多分、ロス史上最高の数のリアクションをいただいたんじゃないかなとも思いますけど。
お
ー、リアクション自体は。
そうですね。
今度の教材載せなかな。そうだよね。まあ、T さん、今までみんな応援し続けてきたからね。みんなやっぱり T さんに応援してもらったことを覚えてて、
うん、
やっぱその分 T さんがなかなか こう思うように進まないのも見てて、その前の彼女とも別れたんとかのも見てたからさ、うん、もうそれこそあの5年越しの恋を実らせたっていうのを見ても、もうやっともやもやが終わったじゃないですかとか言いながら、もう待ちましたとか言いながら言ってたもんね、なんかね。
いや嬉しかったですね、本当に、もう言葉にできない感じで、
うん、ありましたよね、もう本当にこの世の、なんか一緒にペアリング作ったとか書いてなかった？
あ、作りましたよ、ペアリング。ね、
この世のものとは思えないぐらい数日が夢のような日々でしたとか書いてたよね、なんか。
うん、すごい幸せでした、本当に。本当に嬉しかったです。
うん。
嬉しかった。うん。ね、
語彙力がなくなるんですけど。
あまりにも嬉しすぎると、もう表現がうまくできないですよね。
まあそんなもんですよね。
うんうん、でもなんか幸せオーラが出てますよ、
うんうん、
ありがとうございます、
ね、ロスの中でも本当にみんなを一生懸命思ってる人なんでね、 T さんに一番ご利益が返ってきてくれないと個人的に思ってましたので
そうですね、確かにね、よかった
ですね、これいつかうまくいくって、このことどうせいつかうまくいくねんって私はそれ言ったんですよ、
言ってましたね、
何年サッカーかないけど、どうせうまくいくからって言ったら、割とあっという間だったっていうね、なんか
早かったですね、思ってた以上に、
うん
うんうん、まあまあこういうのはね、タイミングだったりご縁だったりしますから、
うん、
本当に、
うん
うん、本当にね、
そうですね、この経験を経てどうですか、学んだこととか、もしくはこうロスで何を学んだから前よりうまくいくようになったとか、何かありますか？
そうですね、まあロスに入ってで、その自分の感情の出し方というか、
うん、そういえば最初頃はせっかくいい会話になってのに、なんかおちょくったりとかして、
うん、からかってばっかり
でないようなことになってましたもんね、
よくやってましたね、
うん、
うん、
そのなんていうんですかね、好きっていうのがすごい照れくさかったというか、
うん、うんうんうんうん、
なんかもう好意バレてるんだけど、好意をバラしちゃいけないみたいな感じのこと
を、うん、ずっと後から聞いたらね、もうバレバレだったっていう話でしたけど、うん、
的なことを思ってて、うんうん、その自分の好意を伝えるのが恥ずかしかったんですけど、
うん、
本当に好意の小出しの仕方とか、もう僕の場合は大出ししろと言われたんですけど、
うんうん、
それでなんていうんですかね、君のこういうところが好きだよみたいな感じのことをずっと言い続けたりとかしてるうちに、
うんうん、
すごい感情表現が上手くなったなと思います
、うん、そう思う最初頃とは全然違う、う
ん、確かにね、うん、
もう好きだと思ったらもう好きだと言えるようになったですし、
うん、
ありましたし、その相手を見て素敵だなって思うところが見えたら、君はそういうとこ素敵だよねみたいな伝えるようになりましたね、本当に、
うん
うん
うん、
これはねすごい変化っすよね、
うん、
めちゃめちゃすごい変化でね、恥ずかしいなってね、好きっていうの恥ずかしいなって、まあそれはみんなあると思うんですよ、多かれ少なかれ、うんうん、でもそれをねスッと言えるようになって、あ、そう、こういうとこ素敵だなと思ったら、それもストレートに表現できるようになってて、もうめちゃめちゃ男前度が上がってるんで、
うんうん、
いやかっこいいっすよね、
うん、
うんうん、
そうですね、じゃあこの5年間の恋を通して学んだことって何でしょう、他の
5年間の恋を通して学んだこと、そのなんだろうね、最初の方は本当にこうどうやっても振り向いてくれなかったんで、
うん、
めっちゃ苦しかったんですよ、うん、その、うん、なんて言うんだろう、本当にこれ振り向くことなんてあるのかなって思いながら
全部
、やってたんですけど、
うん
うん、ね、その最初の方はもう結果的にダメで、
うん、
しょうがないなじゃないけど、そこで諦めついたんですけど、ついてなかったんですけど、
うん
うん、
その思い続けることってすごい大事だなとも思いましたし、
うん、
その時は無理でもそのやりきることっていうか、
うんうん、
思いを伝えきるってことはすごい大事だと思って、
うん、
そこから本当に関係性、うん、彼女は僕が本当に好きだったってことに気づいてくれて、
うんうん、
考えてくれ始めたので、
うんうん、
なんて言うんですかね、その苦しかろうと、どんなに暗闇の中にいようとも、その その子にアタックし続けるというか、そういうことってすごい大事だなと思いましたね、
うんうん、
やりきること、うん、
そうだね。特に T さんの場合は一方的な思い込みじゃなかったからね、
うん、
これを本当にやめとけっていうような相手に対して一人の自己満足でやってるっていうだったら意味がないんだけど、
そうですね、
気持ちが確かに気持ちがあって、確かに間違いなく彼女の表面的なところが好きなわけじゃないんだよね、 T さんって。彼女の人間そのもののいろんなところがちゃんと好きだったので、うん、なんかその私、まあ、好きに意味があると意味がないがあるって言っちゃったら変な言い方なんだけど、正直意味がない好きと意味のある好きってあって、
うん、
この箸にも棒にもかからないのに一人で勝手に思い込んで好きでいるっていうのは、思いがあるっていうよりすごい悪い言い方すると、あの鏡に映した自分を好きな状態なんですよね、それって、
うんうんうん、まあ、完全に自己満足ですね、
うん、相手を見てるわけじゃないんですよ、うん、全然、うん、そういう時って結構なんか、なんであんな男と付き合うねやとか、その腹の立て方っていうのは別に相手を思ってるんじゃなくって鏡に映ってる自分をに恋してる状態だと思うんですよね、
うん、
でも T さんは最初からちゃんと相手を見てたんですよ、間違いなく相手のことをよく分かってて、相手が間違いなく好きだったんでね、だから箸にも棒にも引っかかろうが、やりきることはもう絶対人生を変えてくれるはずだからって言ってたんだけど、本当に意味がある好きだなって思ってたんだけど、ね、なんか思い続けることによってなんだかもうドラマのような、なんかね、書いてたよね、なんかいろんなロス映画、なんだこれは、恋愛ドラマ好きにはキュンキュンしてキュンしまくるようなこのエピソードはとか言いながら、なんやなんやこれはとか言いながら書いてたじゃないですか、
うん、ドラマのようなエピソードだね、
うん、
5年ってすごい長いですけどね、本
当に、うん、長いっすね、
うん、いやでもそれだけ好きで、それだけドラマチックな結ばれ方したらもう幸せいっぱいなんじゃないですか。
はい、もうね、もう毎日今は電話もしてるんで遠距離なんですけど、
うん、
遠距離だけどもそのね、お互い好きでいるんだなっていう実感もできるし、
うん、
その彼女に不安じゃないのとか聞いても、
うん、
まあ、君が離れていくことなんて全然考えられないから、
うわ
不安じゃないし、うん、私はずっと多分気持ち変わんないと思うからみたいなこと言ってくれて、
もう男らしいな、うん、あもう彼女男前やな、素敵やな
助けられてますね、
うん、
うん、
ですね、
うん、
じゃあどうなんでしょう、このロスにね入ったっていうことを通して、ロスの仕事も通して結構人間的に成長したかなってすごく思うんだけど、うん、自分の気持ちを大事にするっていうことも学んだ気がするし、好意を正直に伝えることも学んだ気がするし、なんだろう、男らしくもなったし、すごい多くの人を幸せにしてあげようとも思うようになったと思うし、でも自己犠牲だけじゃダメなんだってこともね、この短期間に愛を通していっぱいを学んだ気がしますけれども、まだ恋愛したいなと思いながら何もできてなかったり、もしくは過去の恋にいい意味で過去の声を吹き切ってない人もいれば、悪い意味で過去の声を勝手に美化してしがみついて忘れない人もいっぱいいると思うんですけど、そういう人たちに言ってあげられる言葉は何かないですか。
そうですね、まあ僕的にはその本当にその人のことを好きであるのであれば、その思い続ける意味っていうのはすごいあると思ってて、
うん、
まあもう自分の経験からなんですけど、
うん、
なんていうんですかね、すごい苦しいとかもがき続ける時期って絶対にあるんですよ。その自暴自棄になったりとか、本当にその人は僕のこと好きなのかなとか思ったりもするんですけど、でもそうやってそのアプローチした時間というか、その努力した時間ってのは後々のことに絶対つながってきて無駄じゃないなっていうのはすごいあって、その例えば僕が今の彼女さんに最初にアプローチしたときに、それである、程度自分の感情というか好きって言葉を伝えられるようになったりとか、で元カノさんの経験通して、まあそれもちょっと自分甘えられなかったんですけど、ちょっとずつ自分の層を出す練習とかもできたりとかして、
なので一度は他の子を見てみるってのもありだと思います。
それが、その、今の彼女さんとの関係を役立てるのに、すごい、いい経験になったなと思うので、 その無駄かなって思う、無駄なことはない、うん、と思います。その、何かしら、もやもやが残ってるのであれば、一度は、その、やりきってみるというか、自分の全力出して取り組んでみるっていうのは、すごい、いいと思います。効果的だなと思います。なので、もしね、その好きな人がいたりだとか、その自分の思いまだ伝えきれてないとか、そういう人がいましたら、ぜひね、その人のことを頑張って、その自分の行為を伝えてみたりとかして、アプローチをしてみてください。
そういう経験って、今後の人生できっと役に立ってくると思います。まだ何もそのできてないって方は、まずは一歩踏み出してみてください。
って感じですかね。
うん
うん、はい、ありがとうございます。素敵なお言葉を頂戴しましたね。
うん、
うん、そうっすね。まあ本当に相手の内面とかを見て好きだったっていうのもあって、さっきゆずきさんが言ってたね、別に恋に恋してる状態じゃなくて、ちゃんと相手のこと好きだったから、まあそれだったら本当にね、 T さんがおっしゃるようにこう、まあ、向き合い続けて思い続けて、まあ、やることをやりきるっていうのはすごくね、意味があることだと思うし、まあ、その後の人生ですごく役に立つ価値のあることだと僕も思います、
うん、
はい、そんなところですかね今回ね、
うん、もうとてもドラマチックな展開がロス内でもあって、まあ今お話したように、いろんな人のいろんな経験をロスに入って積極的に投稿していただければ、うん、みんな見てますので、
う
ん、
そうですね、
みんなずっと応援してます。途中で、うん、T さんが別れた、振られたっていう、その大好きだった彼女も振られた時もやりきったじゃないですかってみんな応援してたし、
うん、
彼女ができた時もおめでとうってみんな言ってたし、その彼女と別れた時もみんな応援してたし、うん、でもずっと思ってた彼女と結ばれた時はもうもっとみんな喜んで応援してたんでね。やっぱりいつでもこう、まあ男性って恥ずかしがり屋さんなのでね、なかなか女の子みたいに自分の恋愛のことを朝まで話す相手がいるわけではないと思うんですけれども、まあロスの中にはね、常に応援してくれる仲間がいるので、
はい。
うん。お互い切磋琢磨し合って、悲しい時も嬉しい時も一緒に、応援してくれたり、励ましてくれる仲間がいるので、そこで、T さんみたいに本物の愛を見つめられたらいいですよね。
そうですね、
うん、
はい、というわけで今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。